皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。朝のひととき、爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝はアークキッズアカデミー代表の遠藤よしこさんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。アークキッズアカデミーの遠藤です。
それではお話を伺う前に、アークキッズアカデミー代表の遠藤よしこさんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。遠藤さんは掛川市のご出身です。上野学園大学音楽科をご卒業後、音楽教室で講師をお務めの傍ら、声楽の勉強を続けました。静岡に戻られてからは小中学生対象の学習塾を開設、その後幼児教室を焼津市で開校、現在静岡、掛川など5校を運営しています。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、遠藤さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきました。ありがとうございます。
お招きいただきたい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
今紹介を聞いておりますと、掛川のご出身ということですね。
はい、
掛川はどちらなんですか。
板沢という住所になるんですが、大きくくくって上内田というとこになります。
駅の南の方になる。
そうですね、南の方です。
あ、そうですか。はい、ずっと子供さんの頃、小学校、中学校、高等学校はずっと地元ですか。
中学まで地元で、で高校は静岡の方に、母がミッションスクールを設望したもんですから、静岡の方に行きました。
あ、そうですか。はい、あの辺だと 小学校中学校ってどこにあるんでしょう。
小学校は上内田小学校といって、私はそのすぐそばに住んでいたんですけれども、中学はそこからかなり5、6キロあると思いますが、国道を越えてずっと北の方へ行き、掛川東中学校というところまで行くようになります。
あ、歩って行かれたんですか。
自転車通学が基本ですね。はい、
でも結構かかるんじゃないですか。距離的には長いんでしょ。
そうですね、うん、私はちょうど透明の工事をやってるとこで、危険だからバス通学もかっていう時だったもんですから、バス通学をさせていただきましたが、はい。
でもその頃は地域は自然豊かなね。
そうですね、
山とか、小さい川とかいろいろあって、いいところだったんじゃないでしょうか。
そうです、とってもいいところで、もう田植えが終わった後なんかは本当に緑の絨毯を敷き詰めたみたいに素敵な景色で、秋になるとそれが黄金色になって、すごく素敵なところです。はい、
これ現在の社会じゃしょうがないんですけど、本当は子供さんの頃はこう自然豊かなところで育ててあげたいっていう感じは私するんですけどね。
そうですね、
大都会の真ん中とか、超高層マンションで、どういうことなんだろうななんて思うんですけど、それはそれで環境適応力あるんでしょうけどね。
そうですね、
ご自身で言うのはおかしいかもしれませんけど、子供さんの頃は非常に活発な、
いや活発ではなく本当お家の中で遊ぶのが好きな子だったもんですからね。ただみんな自然相手に外を走り回って遊ぶのが主流だったもんですから、お友達と遊びたくて一緒に外へ行くと、そうすると川を飛び越えたり虫を捕まえたりいろんなことするんですが、それらが私が怖くてできなくて、でもうただ見てるだけとか、 で、結局、うちの中に入ってしまったりとか、で、そんな、ちょっと寂しい感じはありましたが。
お嬢さんだったんですね、
そ
のね。
どうなんでしょうね。なんかちょっとね、元気がなかったですね。
高校の方、だんだん、成長してね、はい、静岡でミッション系の学校というふうなことですけど、はい、スポーツ活動とか文化活動とか、そういうもの入れ込んだっていうかね、一生懸命やったっていうのはあるんですか、うん、
いやその何活動っていうのはなく、もう中学の時から、音楽大学に憧れていたもんですから、で、それで、レッスンということで、割と、そんな感じの青春を過ごしちゃいました。
うん、で、大学、はい、上野学園大学の声楽科っていうと、はい、オペラか何か。
そうですね、はい。
そうですか。しかしひたむきにその声楽の勉強をされたっていうことなんでしょうかね。
そうですね、まあ本当に才能っていうものが大きな勉強なんですけども、やっぱり若い頃は夢をいっぱい見ますので、もしかしたら自分もなんかできるかなっていうんで一生懸命頑張ってた頃ですね、
うん、人間って夢見なきゃいけませんね。
そうですね、
できるできないはね、これ仕方のないことでありましてね、夢が全て実現するなんてしたらないわけですから。
そうですよね。
でもそういう夢を持つことによって人生が非常に豊かになるんじゃないでしょうかね。
はい、
多分拝見しててご家庭もいいご家庭だったんじゃなかろうかというふうに思いますけどね。
どうでしょうか、両親は本当にあったかく見守ってくれたもんですから、幸せだったと思います。
それで大学を卒業されて、はい、東京で、はい、若干仕事に疲れたっていうか、まあ、それ以上また勉強されたんですか。
そうですね、音楽教室の講師をしましたが、勉強したいために東京へ残ったもんですからね、ちょっとの、生活のためにみたいに講師をしながら、ソッシーオペラ研究所っていう、ソッシー先生っていうイタリアの方がいらっしゃいまして、その先生のところで、まだ夢を見て、オペラの勉強をしました。
そうですか。はい、でもその頃は、大変さもあるんでしょうけど、夢見る楽しさっていうかね。
そうですね。
そういうのがあったんじゃないですかね。
はい、そうですね。楽しませてもらいました。
可愛い音楽教室っていうふうにおっしゃいましたか。
あ、はい、そうです。で
その後また、いろんなタイムラグっていうのはあるのかもしれませんけれども、はい、山半のピアノ教室でもなんかやられてますか。
それは静岡へ戻ってからなんですけれども、やっぱりねその限界というのがあって、でちょっとオペラは諦めて静岡へ戻ったんですけれども、そうしましたら地元でヤマハの方から音楽教室とかピアノ教室ですね、やってくれないかっていう話をいただいたもんですから、それでちょっとヤマハの方をやらせていただきました。
その頃お住まいになってたのは掛川ですか、それとも静岡ですか。
あ、掛川です。
あ、そうですか。でそういうものを通じてやっぱり、幼児教育っていうか小中学生って言いますかね、そういう子どもたちにもう少し情操豊かなね、教育をする場をね、作りたいというふうに思われたんですか。
そうですね、やはり子どもたちってすごい好奇心旺盛で、で何でも吸収する子どもたちなので、それはもうピアノを教えていても何をしていても同じなんですけれども、それで最初はねそうやってピアノをやりながらいたんですが、ちょっと機会がありましてね、その 小学生中学生のお勉強の方の塾をっていうことになったもんですから、でそこでちょっと畑違いなんですけども、同じ子どもを育てるっていうことで、まず塾の方をやってみました。はい、
そうすると最初は必ずしもそのいわば進学のためのね塾っていう、今いろいろありますよね、全国支援もありますし、
はい、
県内私はそういうふうに何々高校へ何人受かったとかね、何々大学へ誰と誰が入ったとかいうふうなことじゃなくて、全人格的なその教育っていうか勉強の場っていうか、そういうものを考えたんですか。
それが夢でしたね。で最初何をやっていいかがわからないもんですから、まず子どもたちと接してみて、でやはり能力差っていうのが中学生ではもうかなり大きなものがあります。懇切丁寧に本当にもうこれ以上ないだろうっていうくらい教えても理解できない子もいますし、 本当に簡単にちょんちょんってかいつまんで言っただけでわかる子もいますしね。で、それで、せっかくこんだけ一生懸命やってるんだから、こういう子を伸ばしてあげるにはどうしたらいいんだろうっていうことで、いろいろと、勉強しまして、で、もう少し小さい方って言って、小学校の高学年。でも、5、6年生じゃ、もう、かなり理解に差がありましたので、1年生、小学校1年生を、取ってみたんですが、そうしましても、やはり、語彙力にかなりの差があるもんですから、やはり理解力に大きな差がありで、そこで、たどり着いたのが、幼児教育ということなんですね。
確かにそうですね。幼児の時の、吸収力っていうのは、すごい、あるようですね。はい、
そうですね。
もっと言えば、胎児の教育って言いますかね。
そうですね。
はい。そういうことも重要だなんて聞きますけども
。もう、妊娠2、3ヶ月で、人間としての機能を全部持ってますよね。ですから、もう本当に不思議な、赤ちゃんって素晴らしいものなんですけども、そのお子さんたちがお腹の中で大事に育てられて、生まれてきて、そしてどうやって大きくなっていくかっていうのは、本当に周りの大人が、どう接してあげるかで大きく違うと思うんです ね。本当に赤ちゃんって素晴らしいと思います、はい、はい。
爽やかな話室はアークキッズアカデミー代表の遠藤よしこさんをお招きしております。
遠藤さん、 それでも何かのきっかけって言いますかね、
はい、
幼児教室っていうかそういうふうなものをね、
はい、
始めるときにはやっぱりそれなりのなんて言いますかね、覚悟っていうかね、思いっきり、っていうか、そういうことがあるんじゃないですかね。
覚悟っていうんですか、そんな、先ほど申し上げましたように、なんていうのかな、幼児期が大事だなって思い始めたときに、ちょうど私が子供が授かったもんですからね。で、その自分の子供のこともあり、そして、子供、生徒さんたちのこともありで、まずは、赤ちゃんっていうことの勉強を、いろんな本を読んでしてみたんですけれども、そしたら、やっぱり、胎児もそうですが、生まれてすぐからの、親の語りかけとか、どうやって、愛情をたっぷり注いだかとか、そういうのが、後々に、その子に大きな影響を与えるっていうことが分かりまして、それで、我が子と共に一生懸命、勉強しながら育った教室です、なんですけども、とにかくやってみようっていうことで、幼児教室も開校することになりました。
逆に言えば、はい、教室を維持していくっていうのも経営ですからね、
はい、
お子さんを育てながら、はい、家庭を維持しながらやっていくっていうのは、はい、かなり大変だったんじゃないですか、時間のやりくりとか。
そうですね、主人もだいぶ協力してくれましたし、で私どもはとても講師に恵まれてまして、とてもいい講師が育ってくれましてね、みんな10年以上なんですよね。15年16年の人たちばっかり、講師歴が、ですからもう安心して任せられるような人たちなので、もう一緒にみんなで作っている教室っていう感じですが、はい。
大変私はいいところを思いついたって言いますかね、はい、もちろん昔からその幼児教育の大切さってあったんですけど、やっぱり地方でねそういうものを手掛けるっていうのはかなり少ないんじゃないかっていうふうに思いますね、
はい、そうですね、やはりやり始めの頃っていうのはもう20年以上前ですので、いや幼児教室っていうとなんでそんなに小さい頃からかわいそうっていう、そういう反応が多かったですよね。ただそうじゃなくて英才教育のように詰め込む教育、そういうものではなく心を大事に育てるね、お母さん、親御さんの愛情を十分お子さんが受け止めて、で、あなたがいるだけで幸せよ、生まれてきてくれてありがとうっていう、そういう中で、愛されてるんだ、自分が必要な人なんだっていう自信を持って、お子さんが育ってくれると、そうすると、いろんなこと、赤ちゃんたちとってもすごい吸収力ありますよね。何でもいいことでも悪いことでもどんどん覚えてしまいますが、その時にいい刺激をたくさんあげることで、お子さんたちはどんどんこう伸びていくんですね。ですから、なんか教えようと思って詰め込むと うまくいきませんが、そうじゃなくて、心を第一にして、それで、そのお子さんのために、愛情をかけて、いろんなことをしてあげると、そうするとお子さんは、どんどん、いろんなことを吸収して伸びていくんですね。そして、お父さんお母さんともいい関係で、心豊かに、育ってくれるもんですから、とても、なんかその、なかなかこう理解はされにくくても、長年やってるうちに皆さん分かってくださるし、来てくださってるお母様方がとても分かってくださって喜んでくださってるもんですからね、今まで続けてこられたと思います。はい、
なるほどね。でその後発展されて、
はい、
掛川を中心として藤江だとか静岡にもあるんですね。
あ、静岡、あと清水にもあります。
あ、清水、
はい、
全部で5校ぐらいあるんですか。
はい、そうです。
そうですか。なかなかこれもまた数が多くなるほど大変ですよね。
そうですね。開くときはなんか、要望があるとついつい夢中でしてきてしまいましたが、それをまとめていくっていうのはそんなに楽なことじゃないんですけど、でも本当先ほども言ったように講師たちがとてもしっかりやってくれてますので、私は見守ってるだけで大丈夫かなっていう感じですけど。
で名前がアークキッズアカデミーっていうんですか。
はい、はい、
名前もとっても素敵だと思います。
ありがとうございます。
0歳からもやるんですか。
はい、本当は先ほどおっしゃったように胎児からが一番なので、うん、胎教というコースもありますが、赤ちゃん生まれてからは0歳のクラス、1歳のクラスと月齢で細かく分けてクラスを組んでレッスンしています。
アッパーリミットっていうか上はどのくらい。
うちの教室の生徒さんは6年生が、小学校6年生が一番上ですが、
そうすると年代的に幅がありますよね。
ありますね。はい、でも来ていただくのは幼児さんのうちだけですので、幼児さんで来ていただいた方がそのまま6年生になるまで大事に育てて、で卒業してってくれるっていう形です。
やっぱりそういう子どもたちがいろんな持って生まれた能力とか、これはまあ人間ですからさまざまな能力差もあるでしょうし、得意な分野と、
はい、
あまり得意でない分野もありますよね。
はい、
私なんかも子どもの時を考えてみると非常にスポーツが優れてるのも言いました。うん、はい、野球の選手もサッカーの選手もそうです。
はい、
からやたら勉強のできる子もおりましたしね。から音楽なんかにものすごく詳しい人も、感性豊かなのも言いました。人間って様々だなって私は思ったんですけどね。
はい、
だからその子に合ったような形でなんて言いますか、教えるっていうか共に学ぶっていうか、そういうふうな感じになるんでしょうか。
はい、そうですね。ですから本当それぞれなんで、お子さんがそれぞれ自分で学びたいことや得意なものを伸ばしていってくれればいいんですが、その基本には全部心があるんですよね。うん、ですから頑張る心、くじけない心、そして友達を思いやる心、そういう心を大事に育てていきますと、どの分野でも活躍できると思いますので、教室ではとにかく心を大事に育てているっていう感じです。
そうですね。
はい、
決して悪いってわけじゃないんですけど、受験に特化したね、
うん、
塾もたくさんあって、それはそれでね、一つの合理性を持ってるんですけど、
はい、
そうじゃなくて全人格的な、ね、その教育って言いますか、はい、心を、
はい、
そういうものを目指しておられると。
そうですね。はい、だから勉強も大事です。勉強、うちの目標は大きくなったら世の中の役に立つ人になるっていうのを全員が目標で持ってますので、人のためになる人、役に立つ人っていうのは、いや、力がなければダメですよね。だもんですから勉強は絶対大事なんですが、勉強ができて偉いんじゃなくって、その勉強を頑張る心で、うまくいかなくてもくじけないでもう一回やってみるっていう粘り強さですか、そういったことをきちっと子どもたちが分かってくれることで、そういう力がそれがお勉強面に伸びていくっていうことで、心を育てれば必ず能力ってついてくるんですね。ですからそういう方針でやっています。はい、
そうですね。冒頭にお話があったように自然に学ぶっていうことも大事でしょうしね。
はい、
だから心を育むっていいますかね、
はい、
思いやりとか感謝の心とかね、
はい、
そういうふうな心を大事にする。今回の東日本の大震災なんかでもですね、はい、 まあ、ボランティアで活躍する若者もたくさんおりますし、
う
ん、
はい、
から人と人との絆っていうことでね、
はい、
お互いに助け合うというふうなこともあるし、まあ、日本人はもともとそういう部分っていうのはかなり強く他の民族より持ってるんじゃないかと思いますね。
そうですね、
それを生かせばとってもいい国になるのかなっていうふうに思いますね。
そうですね、うん、で小学校の子どもたちにはよくスピーチをさせるんですけども、社会情勢でいろいろなことがありますよね。何かあるとこれについてどう思うとかっていろいろ聞いて意見を聞くんですが、それこそその、 3.11 の時はニュースを見てどう思ったっていうのに小学校1年生の子が僕は一生懸命テレビを見てね、それで助けている人たち、レスキューの人とか、うん、そういう助けている人たちをよく観察したっていうんですね。で、どうしてって言ったら、だって僕の目標は世の中の役に立つ人になるんだから、だからまた僕が大人になってこういうことがあったらどういうふうにしたらいいかっていうことをね、ちゃんと見ておこうと思ったんだよってそう言ったんですね。だからわあすごいなと思い、まあ、いろんな他にもいろんなこと言ってくれた子がいたんですが、みんな本当にしっかり受け止めて、で自分なりにこう役に立つにはどうしたらいいかなっていうのをいろんなこと考えてるんですね。ですから、まあ、本当にそれ聞いた時レッスン中なんですけども、わあすごいって子どもたちに拍手を送りたい気持ちになりました。はい、
そうですね、
はい、
素晴らしいお子さんが育ってるんだろうと思いますけど、
はい、
まあ、それにしても社会のシステムっていうか、まあ、現在のね、
はい、
日本世界中どこでも同じですけれども、やっぱり弱肉強食っていうかね、
うん、
優勝劣敗のね、
はい、
その、まあ、世界みたいな形になってますよね、
はい、
まあ、お金が非常に物を言う世界、
うん、
まあ、それが絶対に悪だとは思いませんけど、
うん、
現在そういう意味じゃ行き過ぎてるのかなという感じが社会全体がしますよね。
そうですね、はい、
もっと大事なものがあるはずですよね、はい、人間としての、ね、生き方っていうかね、
はい、
で特に今お話を伺ってて、そういう意味で政治とか行政がね、
うん、
もう少しその幼児教育とかその就学前教育にね、
はい、
そのなんていうか目覚めてもらうっていうかね、
うん、
まあこれは政治とか行政だけじゃなくて社会的にもう認知度を高めたいっていうふうな感じをお聞きしてて、うん、思いましたけどね、
本当その通りで、ぜひねそう目を向けていただけたらと思いますね。
FM ハイ爽やか談話室、アークキッズアカデミー代表の遠藤よしこさんにお話を伺っています。
遠藤さん、今お話を聞いて、なるほどなと私も大変感銘を受けたんですけれども、
はい、
まあ、これからですね、
はい、
このアークキッズアカデミーをですね中心にして、
はい、
どんなことをやっていきたいというふうに思います、まあ、夢って言いますかね、これから、
はい、まあ、大きな夢なんですけれども、まあ、まずはアークの子どもたちなんですが、まあ、こうやって先ほど言ったように一生懸命心を豊かに育てているんですね。で、そういう子どもたちが心豊かに、そして世の中の役に立つ人になるんだっていう、そういう心をしっかり持って大きくなってほしい。それでそういう子どもたちをやっぱり日本中にいっぱい増やしたいですね。そしてその子たちが大人になったら、そしたらもう日本もアメリカも中国も何もなく、もう本当にどこの国の人とでも仲良く輪を持って、世界中を本当に笑って暮らせるような、そんな世の中にしてくれたらなと思いまして、ですからそういう私たちが求めているような子どもたちがいっぱいいっぱい増えて、いい世の中を作ってくれるっていうのが大きな夢です。
なるほどね、はい、ところで遠藤さんご自身 の、 まあ、ご家庭もあるでしょうし、お子さんもあるということで、はいはい、母親としてはどうなもんですか。ちょっと、
まあ、
言いにくいでしょうか。
そうですね、母親としてはなんかのんきな母さんなのでまあ、そんなに子供に細かい世話を焼くこともなくぼーっとしてますので、まあ、ゆったり見守り自分としては、まあ、なるべく小言は控えようと、
うん、
小言なんか何にも役に立ちませんから、耳から通り抜けてってうるさいなと思うのがオチなので、とにかくまあ、ゆったり見守りながら、で子供が自分で考えて、それでこうしたいっ ていうことをこうサポートできるようなそんな風にしているつもりです。
まあ、家庭環境もね、はい、自分の思いっていうのを実践しておられるようで、多分素敵なね、ご家庭だろうというふうに思いますけれども、
私の娘がですね、今中国にいるんですよ、上海に。で、この子は中3の時に私は中国へ留学したいって言い出して、ちょっと中3だったのでびっくりしたんですけれども、でもなんかその時もやはりなんか世界へ行きたいっていうのはまああって、まあ大学でかななんて思ってたんですけども、高校で行きたいっていうもんですからね。で、まあ思い切って行かせたんですが、名前がアジアのアで衣と書いて愛と言うんですけども、アジアを包むとか言って、まあ本当に、なんて日本と、中国とか、まあ、中国だけでなくいろいろなアジアの国々、そういうものを自分がそういうところにこう関係を持って、でもっともっと仲良くしていきたい、世界中の人と友達になりたいっていうか、留学したい理由がその友達をいっぱい作りたいとかそういうことだったんですけど、でもなんかいいんじゃないかなと思って行かせてみたんですね。で大学に行く時も中国の大学を中国人と一緒に受験するんだって言い出して、そんな大変なことって思ったんですが、でも見事にやり遂げて、それで4年卒業しまして、今社会人になってまだ上海にいるんですけど、本当に日本との架け橋の仕事をしてるんですね。でだから、あ、すごいなと思います。
文化的な仕事か、あるいは
営業的な仕事っていうんですかね、日本の企業が上海に出店したいっていうところをお世話する、いろいろと店舗を出すところとか内装とかいろいろなことをお世話するお仕事なんですけれども、
コンサルティング的な仕事。
そうですね、なんかすごく生き生きと頑張ってるので、なんかすごい子だなって思ってます。
お母さんを乗り越えるかもしれない。
もう超えてますね
素晴らしいですね。最後にですね、これからの FM 杯、私どももですね、はい、地域密着型のメディアということで、はい、何かFM 杯について要望というか期待というかね、はい、こんなことをやってみたらどうだっていうようなことがあったら、ちょっとどうしてもいただけますか。
そうですね、私もまあ、本拠地が八重洲だもんですから、なかなか電波が届きにくくて、で、まあ、静岡市が中心の、ね、放送だもんですからね、これはもうぜひ電波を広げてほしいなと思うんですけども、まあ、内容としては本当幼児教育のことばっかりになってしまいますが、やはりこれから親になる若い世代の人たちに赤ちゃんのこととか子育てのこととか、そういうことを興味を持ってもらったり、いろいろ知ってもらったりするような、そういうなんか番組というか企画というか、そういったことをしていただいて、この FM 杯っていうのは若い方たちが音楽をよく聞いたりするので、よく知ってるようなんですね。ですからそういうところにちょっとこう幼児教育についてのことなんかを入れていただけると、少し耳なじんでくださるといいかなと思いますけれども、
大変いい、ご指導いただきました、ありがとうございます、はい、今日は忙しいところをおいでいただきました、ありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室はアークキッズアカデミー代表の遠藤よし子さんを迎えしてお話を伺いました。遠藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。